はい、どうもこんばんは、JK です。よろしくお願いします。ね、ニュースを見てたらね、駒田大学の附属、苫小牧高校がね、傘下の苫小牧、駒田大学を、中国と関係が深い京都市の学校法人に無償で移管譲渡することを決めたっていう。まあ、この移管譲渡を受ける学校法人京都育英館は、まあ、中国と、まあ、ゆかりが深いっていう。中国人二人が理事に名前を連ねてて、で、まあ、この理事の方、うち一人が、まあ、中国共産党員っていう。まあね、ここがやってる学校が、まあ、関西語源学院っていうね、まあどういうところかっていうと、まあ日本に中国人をまあ招いてきて、でそっから日本国内の大学へってルートを構築してるっていう。まあ、あと中国で東北育才外国語学校設立なんかな。そっからまあ関西語源学院で日本国内の大学へってルートを構築したりしてるって。で、まあそこにまあ、苫小牧、駒澤大学を売りましたよっていう。まあ、新たな学校名称にまあ、駒澤の文字は使用しないっていう。まあ、買収とか言われてますよね。まあ、だから、こうやって、どんどん、まあね、大学もね、少子化で難しいですけどね、こうやって売るっていう。まあ、北海道なんかね、結構中国資本にどんどん売り渡されてるっていう。星野リゾートトマムとか、ね、あとはまあ、札幌リゾートエリアとか、もう中国資本の傘下に入ってるっていう。まあね、まだどうなるかわかんないんですけどね。これがどうなるかっていう。まあこれで、だからまあ、ね、中国に売らないとやっていけないんでしょうね。日本じゃこう買い手がつかないっていう、日本人では。で、中国人が買ってくれるから、ってことなんでしょうね。まあ、それでも、なんかね、まあね、目先の金に目がくらむというかね、やっぱ、もうしょうがないんでしょうけどね。でもこういうことしていくと、後々怖いことになるよなっていう。そもそもまあ、僕法律のそこら辺のことは詳しく知らないんですけどね。海外に、の企業とか、まあ、人でもいいんですけど、まあ、いわゆる海外に土地売るとき、制限とかってそういう、できないんですかね。まあ、こういうのやってたら、まあ、どんどん海外に買われていくよっていう。で、人来るよっていう。日本なんですけどね。日本なんですけど、そこにいる人らがね、日本人より外国人の方が多かったらね、そこは日本じゃなく外国になるんですよっていう。実質ね、それは法律とか日本ですけど。でもね、もう、人のノリとか、風習とか、そういうのってもう結局、人種の多い少ないで、それが普通というか、主流のやり方って変わるじゃないですか。だから中国人増えたらもう、ね、そこは中国になるんですけど、そこら辺のことは考えて、ね、国とかもやってるんかなっていう。ほんまこれ、売国 って言ってもええんちゃうかなっていう、ここら辺のことをね、あんま軽く考えてやってる人っていうのは。ねえ、ほんまなんか。それはね、確か法律は日本ですけどね、っていう。ねえ、日本やから法律は日本のものなんですけど、それをどこまで守ったりね、それでね、制御できるかって話なんですよね。そういうの考えるとね、まあこれは差別かもしれないですけどね。ただまあ、差別というか、そこら辺覚悟できてんのかなっていう。外国人増えれば増えるほど、外国に国、ね、土地を売れば売るほど、もうそこって外国化してくるよっていう。日本じゃなくなってくるよっていう。実質ね、実質日本じゃなくなってくるよっていう。だって極端な話ね、1万人ぐらい住んでる、まあ町がありまして、町というかまあ都市でも何でもいいんですけど、そこの住民の9割が中国人やったら、もうそこ日本か中国かって言われると、中国、日本って言い切れますっていう。いやまあ国は日本なんですよ、日本だから。でも9割中国人のね、土地で、でここ日本なんでっていう、まあ、日本の法律は守れますけどっていう。だからね、これが日本のルールだからとかってもう言えませんからね。そこで適用されるのは中国のルールとか中国の風習なんでっていう。でどんどん変わっていくんですよっていう。まあね、そうなってね、その合わへんから引っ越せる人はいいんですよね、日本人でも。これ引っ越せない人はね、いや悲惨ですよっていうね。あ、もうね、そこら辺ね、もうまああんま考えてないからね、こうやってどんどん売ったりとか、売ることに制限がないんでしょうね。で次の事件ですけどね、岐阜県警の課務所が公園内の公衆女子トイレにわいせつ画像を置いたとして、建造物侵入疑いで元小学校長で無職の容疑者72を現行犯逮捕したっていう。21日、まあ、6月21日の午前4時40分頃、鴨郡の八百津町ですかね、の公園内の女子トイレに侵入した疑いっていう。で、まあ、八百津ですね。図じゃなし、ね、で、まあ、そこに侵入して、まあ、わいせつ画像コピーしたハギサイズの紙1枚を置いたっていう。まあ、6日から町内の事業所のポストとか公衆女子トイレの個室にわいせつ画像の紙が置かれる事案が10件発生してて、町内3カ所の公衆トイレを署員が張ってたところ容疑者が現れた。女性が驚く姿を想像したかったと容疑を認めてるっていう。あー。想像かっていう。まあ、だまあ、この人にとってはまあ、まあだから見るかどうかわかんないですけど、まあとりあえず置いたら見るかもしれないじゃないですかっていう。でまあ、それで驚く姿を想像するっていう。まあだから、置かずに想像ではいまいちなんでしょうね。だってそれは完全な妄想ですからっていう。ただ置いてたら実際に見てるかもしれないっていう、そういうのを思いたいんでしょうね。いやー、すごい。どこでこういう性、どこら辺でこういう性癖に目覚めたんでしょうかね。もう何歳でっていう。昔なんですかね、それとも最近なのか。まあ、あとはね、年取って、もう、たかが外れた でやったのかもしれないですよね。で、次なんですけどね、援助交際男性を恐喝、徳島市の看護学生逮捕っていう、援助交際してた男性から現金100万円を落とし取ったとして、徳島西署は22日恐喝の疑いで徳島市国部長でいいんですかね、国府長ですねの看護学生小安さな容疑者20歳を逮捕したっていう、まあ、逮捕容疑は援助交際してた県内の20代男性のスマートフォンに通信アプリを使って卑猥な画像を公開されたくなければ100万円を渡せ、応じなければ職場や家族に画像を公開するってメッセージを複数回送信して、徳島市内のコンビニエンスストアの駐車場で現金100万円を落とし取ったとしている、まあ、買い物をするためのお金が欲しかったっていう、まあ、インターネットの出会い系サイトで被害者の男性と知り合って援助交際してて、で男性は100万円を渡した後も容疑者から金銭の要求が続いたため5月上旬に県警に相談したっていう、まあ、3月下旬に脅されて、で男性は画像を撮影された覚えはないという、まあまあわかんないですけどね、画像の撮影なんて知らん間にされてる可能性もありますからね。でもこれはねかなりリスキーなことしますよね、かなり。だって自分もね、自分ももう援助交際してたんですよ。それがバレるかもしれないのにね、捕まったら。それでもね、っていう。まあだから、後ろめたいことやってる人を脅しても大丈夫やろってことなんでしょうね、っていう。だからまあ、後ろめたいの度合いにもよるんですよね。まあ、援助交際程度やったらね、まあ、援助交際ぐらいやったら、もう、ね、あんまりバレてもいいから、県でね、警察とかに相談する人も出てくるかもしれないですからね。これはきついですよね。恐喝バレて、で、援助交際してたのもバレてっていう、まあ、看護学校対、は退学でしょうねっていう。まあね、後ろめたいからっていうね。でもこれはやっちゃいけないんですよねっていう。ね、これやっちゃうともう援助交際もできないっていう。当たり前ですけどね。まあそもそも援助交際自体アウトやし、ね、それネタに恐喝するの分かってる子、もう援助交際する人いませんからね。いやーね、まあ確かに援助交際するよりか恐喝の方がね、捕まるとリスキーですけどね。ただまあ相手も後ろめたいところあるから大丈夫って思ってたんでしょうけどっていう。買い物するためのお金欲しかったら、まあだから援助交際とかすると地道に働くのってアホらしくなるんでしょうね。でだんだんやることがエスカレートしていくっていう。でこうなったって感じなんでしょうね。で次なんですけどね、先週ね AKB48 の49枚目のシングルの選抜総選挙が行われたっていう、まあ速報あって、で最終的な発表という、まあね、まあ確かもうね80位から発表なんですけどね、もうねもう若い子っていうか、もうほんま昔と様変わりしてるっていう。まあそらね、上のメンバーがどんどん抜けてるから、そらね、どんどん新しい子入ってくるよなっていう。でまあ、 下がる子もいれば一気に上がる子もいるっていう。まあ1位はまあ指原なんですよね。指原 HKT48 の、まあ、目標順位1位でしたからね。で公約は第2回指祭りアイドル臨時総会っていう、まあだから3連覇っていうね、まあ、ね、今年は今年を最後にって言ってましたからね。今年最後の総選挙っていう。で2位渡辺真由、この子もう最後の総選挙って言ってて、あとまあ年内で卒業しますって発表したっていう。まあここら辺ね。でまあ世間的に話題になってたっていうと、あのアンダーガーズの20位の須藤リリカってこうでしょうかね。まあ何したかって言いますと、まあ、要は20位になって、スピーチしてるときに、結婚しますって言っちゃったんですよね。私結婚しますって。もうなんか、みんながほげってなるっていう。はっていう。どう言ったらいいんですかね、もうあの変な感じ。みんなが、もう、みんなっていうかもうなんとなくね、これネタ、ネタっていう。なんかその、最後、なんか、何々って落ち着けて終わるんかなと思ってたら、なんか、ほんまに結婚なんやっていう。っていう。で、なんかね、もう、ほんまに結婚っていう。で、卒業しますっていう。まあね、いろいろ言われてますけどね、ね、アイドルを、恋愛禁止とかで縛るのはどうかっていう。なんかね、彼女がね、いたことを怒ってるとか。そうなんかだっていう。まあ僕は個人的にはね、もう結婚とかは個人の自由やからいいと思うんですよ。ただまあ総選挙のスピーチで言うことかなっていう、あそこで言うことなんかなっていうのはありましたけどね。まあね、去年はなんかお母さんが病気っていうのを発表してっていう。で、今年は結婚しますっていう。総選挙で選ばれて、で、まあ、ファンが選んでくれたわけじゃないですか、投票して。で、選んでくれて、まあ、ランクインして、で、そこでのスピーチで、結婚しますっていうのは言うことなんかなーっていう。まあ後日会見してましたけどね。まあ6月21日ですね。東京都内でっていう。まあ、これ記者会見って言っても。まあなんか、一部の記者だけ条件付きで記者会見。っていう。まあだから、オープンではないんですよね。かなりまあ、言うとあれですよね。自分らのペースでやれるようにっていう。自分らにきつめなこと言う人がいないようにっていう。まあ、週刊文春がもともとも、須藤リリカが発表する前にも、嗅ぎつけてたっていう。で、まあ、それすんのは発表すんのはもう、分かってて。で、ストーリーでからもう、じゃあ先にっていう。スピーチで発表っていう。まあ、20代半ばの医療関係の仕事をする一般男性で、今年に入ってプロポーズを受けて、で、卒業したら結婚しようって約束をしたっていう。まあ、結婚の時期は決まってなくて、初めての恋人で、 で、交際は去年の末からで、きっかけは母親の友人だったことっていう。なんか数年前の誕生会の時から知ってたっていう。で、まあ、文春には元 NMB ファンと報じられたけど、ファンではなく劇場公演を見に来たこともなくて、で、東京と大阪の遠距離恋愛で、で、総選挙で宣言したのは、もう文春が交際相手の方とか来てたんで、スルーしたくなかったからっていう。で、卒業しないか、で、卒業せずに活動するって提案を受けたけど、もう卒業する方向で考えてて、で、卒業後は大学受験、タレント活動などの選択肢を考えてるっていう。まあ、我慢できる恋愛は恋愛じゃない、悔いはないっていう。まあ、これを誠実かどうか、まあ誠実じゃないですよねっていう。まあそもそも誠実な人やったら、付き合った時点でね、もう行っちゃいますからねっていう。もうそれここら辺が違和感なんですよね。文春がね、もう、見つけたってことを見つけたんで、もうスルーせずに発表して宣言したのに、なんかすごいね、そこら辺のことあるからね、まあ、それがなかったら、黙ってこのまま交際続けてたんやろなーっていうのが見え見えなんで。うん、特になんか正直でも潔くもないよなっていう。もうなんか、その、先手打って被害を小さくしようとしただけかなっていう。まあね。まあもう卒業というか、これもし残っててもどうすんのっていうね、っていうのがありますからね。不安が受け入れるのかっていうのもありますし、まあでも20位のこれが一番インパクト大きかったですからね。もうあと、もうだからこの後なんか言っても別にそんなインパクトも残らないしっていう。いや、そう考えると衝撃でしたよね。うわ、やりやがったなっていう。うわ、すげえっていう。まあ、唯一の心配点というか、これほんまに結婚すんのかなっていう。言うたら、その、まあ、プロポーズ受けてますけどね、その、言うたら、結婚の時期決まってなかったんですよね。それがもう、急にバババババババーっていう、明るみになって、言うた、自分のペースでやれるわけでもなくなってっていう。まあ、こういう状況で、ね、ちゃんとやってけんのかなっていう、結婚までっていう。あと、初めての恋人ですからね。なんか、ほんま数年後離婚とかはなしでもうね、あの場でボーンって言ったんですからね、もう、ならもう幸せになってほしいなと思ったりしますよね。で、先週総選挙あって、今週って言ったらいいんですかね、昨日24日ですね、欅坂46の握手会で発煙筒が叩かれる事件が発生したっていう。幕張メッセの握手会で、まあ、手荷物置き場で発煙筒に点火した男の人がいて、この人は果物ナイフを所持してたとして銃刀法違反の疑いで現行犯逮捕されたっていう、男は札幌市の安倍良平容疑者で、メンバーの女性を刺して殺そうと思ったと供述してたっていう。発煙筒の光が光った瞬間にスタッフが犯人を取り押さえたっていう。で、まあ、でもまあ、煙をバーって焚かれたっていう。発煙筒が焚かれたのは平手ゆりなと、柿崎めみ。柿 柿崎メイ、この2人のレーンの付近っていう、まあ、会場入り口で金属探知機による所持品検査があったが、バッグの中身など入念な確認はなかったっていう。まあ、はっ、まあ、なん、え、じゃあ発煙筒たいて、混乱してるのに乗じて、刃物で刺そうとしたってことなんですかね。ってなんとなく推測なんですけど。ああ、まあね。手荷物検査ね。いや、僕もアイドルのライブ行くんですけどね。まあ手荷物検査って緩いですからね。まあ手荷物検査、僕もまあこう持ってるバッグ開けて見せますけど、パッパッパッパッパッパってもう終わりますよ。一瞬で、はいどうぞ、はいどうぞ、はいどうぞっていう。いや、もっと見んでええのって感じなんですよね。って感じなんですよ。いや、僕変なもん入れてないんですよ。変なもん入れてないんですよ、僕も。変なもん入れてないんですけど、いやでもこれ、あ、これ中の内ポケットも手突っ込んで中見た方がええんちゃいますとかね。その中に内ポケットとかあったりするんだなって、って思うんですよね。いや、これそのバッグの中にもう一つ小さい、ね、ポーチも入ってんねんからそこも開けんでええのとか、って思うんですけど、そういうのってまずないですよね。もうほんま流れ作業ですよね。こう開けてんのパッて見て終わり、パッて見て終わりっていう。だからまあ、ね、危険物って持ち込もう思ったら、持ち込めるゲームアイドルのライブの方が多いんじゃないんですかねっていう。まあ、金属探知機による所持品検査、あとバッグの中身の確認はないっていうね。いや、バッグの中身は見なあかんやろっていう。いや、怖いですよね。まあで、昨日あって今日25日で。で、まあ今日が25日なんですけど、っていう。まあ、ちょこちょこね、ちょこちょこっていうか、まあ、いろんなメンバーが、もう個別握手会欠席っていう。ああ、この子も、この子もこの子もっていう。まあ、ですよねっていう。いや、それは責めれないですよねっていう。それは休みますよねっていう。だって、発煙筒で、ねえ、で、ナイフ所持してて、で、メンバー殺そうと思ってたっていう。これ聞いて、次の日も普通にね、行ける女の子って、まあ、いないっていうか、休むの責めれないですよねっていう。まあこれね、だってね、まず想定外の出来事っていうか、まずありえない出来事ですからねっていう。例えば警官で、例えば警官で、まあ酔っ払ってる人、酔っ払ってる人って暴れてる人止めて殴られるとかね、これはまあ警官の仕事の中であるじゃないですかっていう。ただまあアイドルの仕事の中でまあないことが起きて、それでショック受けて休むって人責めれへんよなっていう。だから緩かったんやなっていう。ね、所持品検査とかがっていう。まあだからね、こういうの難しいんですけどね、結局。荷物チェックに人数を割けない。まあまあ、予算の問題でとかでしょうね。で、あと、手荷物検査に時間をかけると、まあ握手会が終わらなくなるっていう。 まあそういうのがあるから、なんでしょうね。いや、それでも、もうそれやったら規模小さくすればいいんちゃうのっていう思うんですけどね。アイドル守るのが一番ちゃうかなっていう。僕も言ってる人間が言うのなんですけどね、もう変な人って来るんですよ。変な人って、もうだから変な人の対策はしないといけないし、来るって前提でやらないといけないんですよ。いや、もういますからっていう。いや、もう普通にいますからね。あのサイリウム投げる人とか、靴投げたりとか、リフトこう持ち上げるんですよ、人が人を。リフト禁止されてるところでもリフトしようとする人とかっていう、いや、いるんですよっていう。いや、だからそういう人はいるって思ってやらないとっていう。いや、あ、もうね、そこら辺の対応をどれだけするかですよね。いや、こんだけ緩いとねっていう。ただ、まあこれね、メジャーの握手会でね、メジャーアイドルの握手会で、まあこれ起きるんやったらね、もう地下とかやったらもっと緩いんやろうなっていう。警備がね、警備がねっていう。だからこれはね、ほんま緩すぎる。だから、ね、緩いのがね、まあ楽なんですけどね。だけど行く方からすればって。でも緩い結果起きんのがこうなるとっていうね。じゃあもう時間かかってでも厳しくした方がいいよなっていう。でも今回はね、もう発煙筒の時点でね、スタッフが取り押さえたんでよかったんですけどね。これ握手してる時にね、持ってたナイフ出されたらどうするっていう。言うたらバッグの中身の入念な確認ないってことは、検査すり抜けましたで、バッグの中身をね、で金属探知機の所持品検査もあったんですよ。でもバッグの入念な確認なかったから、検査終わりました、バッグの中身服に移しましたってなってもね、わかんないですからね。で、それが刃物だったり、まあなんか尖ってるものだったり、まあ言うたらもう人を傷つけやすいものだったらどうなるっていう、なんですよねっていう。まあね、いや、だからどれだけアイドルのことを考えてるかですよね。いや、ファンのこともね、信用しないといけないですよ。だからお互いねっていう、お互いねなんですけどね、絶対に来るんですよ、絶対に。変な人はっていう、あの、言うたら、あの、降水確率と同じなんですよね。うん、 100%降水確率 100% でもね、降らないって、降るってね、言い切れるかっていうと、降らない可能性もゼロではないんですよね。所詮確率なんでっていう。いやー、まあね、変な人来るんでっていう。だからね、もうそこら辺はね、もう、信用しないってわけじゃないんですけどね。やっぱりね、そこはもう、来るって思って対策しないとねっていう。もうだからその分ね、それでイベントに時間かかるんやったらね、まあそれだけ参加人数少なくしたりして規模小さくすればええんちゃうかなと思うんですけどねっていう。だってその儲け至上主義でどんどん人入れます、その結で、そのためには人の回転良くしないといけないです。で、 チェックが甘くなりますやったらね、またなんか起きるでしょっていう。まあね、なんで殺そうと思ったか分かんないんですけどね。ね、そんな殺す理由とか分かんないんですけど、まあでも、ね、それぞれのアイドル像があるんで、それぞれの中のアイドルのイメージがっていう。だからもうね、ね、とってもいい子。でもね、その人にとってはもうね、嫌な子になるかもしれないですからね。だから、ね、理由なんかね、なんとでもなるしっていう。ただ理由があったら刺す人もいるっていうね。だからもうちょっと厳しくした方がいいなと思いますね。では今日はここら辺で終えたいと思います。お相手は JK でした。